武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
この武田鉄矢もそろそろ晩年を考えるべき年齢になります。もう70過ぎておりますんでね、
はい、
どうやって老けるか、その場から消えるかっていう、
その老ける、
うん、芸能界から遠ざかっていく人がいるのよ。ちょっと寂しい話になって申し訳ございませんが、とにかくやがて人は死んでいきますけども、死ぬということを考えられるのは生きている時だけでございますから、
はい、
その人間のその生涯を振り返ろうという人間晩年図鑑、晩年はこの人はこう過ごしたという、これ晩年だけに限りますとちょっと気持ちが重たくなりますんで、私比較的長いスパンでその人が一番活況を呈した頃から亡くなられるまでを短く3枚に下ろしているという、
はい、
木下圭介という監督さんを先週お別れの時に挙げたわけでありますが、この方陸軍という傑作を作りまして大注目で、戦後になりますと秋津温泉とかカルメン故郷に帰る、これ日本で初めてのカラー映画ですね。そして知らないかな、これ見ると驚くよ、野菊のごとき君なりき。
ああ、見たことないです。
これね、白黒映画でね。
へ
え。それでね、スクリーンがね、丸っこいの。
丸？
あの、スクリーンの四角の縁がね、白っぽくにじんでるの。つまり、映画そのものが回想なのよ。
へ
え。そんな斬新な手法で、
はい、
一番最後にタミさんだったかな、とっても感じのいい少女が死んでいく。あの八木の私のところでね、
うん、
そういう人文学があったんですよ。一番最後ナレーションで野菊のごとき君なりきって言いながら野菊のアップで終わるというような、
なんか野菊の墓みたいな感じですけど、
ああ、それだよ、
え、
野菊の墓だよ、
野菊の墓のこと、タミさんですもんね、あれね、
ああ、そう、う
ん、
これのね、少女がね、もうキュンキュンすんの、胸が痛くなるような恋の物語でね、
はい、
そして1954年には小豆島の小さな小学校の物語二十四の瞳、
はい、
これはもう母ちゃんタイトル言っただけで泣いてたもんね。
わかります、
これいいんだよね、うん、高峰秀子さんがいいんだよね。そしてその次には女の園で、この年1954年、二十四の瞳、女の園、これでキネマ旬報という映画雑誌があるんですが、
はい、
その1位と2位が木下圭介作品。
わー、すごい。
3位が何だと思うかな。
なんだ
七人の侍。3
位が七人の侍。
うん。つまり七人の侍は、1位に慣れてないのよ。木下圭介がいたから。
はい。
当時、木下圭介っていうのがいかにすごい才能であったか。
はい。
もちろん、あの、七人の侍はその後ね、挽回します。これね、日本の人気じゃないんだって、七人の侍って。外国で評価が上がり、日本映画の傑作とされた。
へー。
天皇と呼ばれた黒澤明も、松竹作品にはいつも頭を押さえられていたという。これが戦後の日本の映画の状況だったんですね。だから、黒澤明の作品で、コンプレックスが出てるやつが、
はい、
赤ひげ。
コンプレックス？
うん。
どういうこと？
あの、一番最後のシーンで、東宝作品なんだけど、松竹の小津と木下の作品によく出た人を、わざわざラストに持ってきてんの。
え、どなた？
寅さんの、あの、帝釈天の、
竜
智秋さん。
はい。
あの人が出てくんの。
ラストで？
ラストで。
え、赤ひげ？
うん、赤ひげ。
そうです。
加山雄三さんの若き、うん、医学生の青年がいて、姉ちゃんから振られてやけくそになってたんだけど、妹がとってもいい子なんで、二、うん、人が結婚するっていう時に竜智秋さんが出てくるのよ。その時に黒沢監督がちょいと真似してややローアングルに入ってるの、低いアングルに。
そうなんだ。
それは小津安二郎の最も得意としたローアングルなの。
それ意識してやった出たんだ。
絶対そうだよ。そして竜智秋には松竹作品のような物言いをさせんの。ああ、よかったよかった、できたできたっていう、これはもう小津の典型的なパターン。人間は同じことを言うっていう。
ほうほうほう。
ああ、綺麗な青空だ、本当だ、綺麗な青空、本当本当綺麗な青空だ、そうよ、本当に綺麗な青空、 こういう会話の中に人間は生きているんだっていう。
へー。
それは黒沢さんの中に渦巻くコンプレックス。
哲也さんの分析ですか？
それは撮影所で耳に挟んだことなのよ。
へー。
小津安二郎が七人の侍を見てクスッと笑ったって話があるのよ。
おう。どういうところで？
黒沢君は事件がないと映画にできないんだね。
あ、
松竹作品の木下とか小津が最高傑作としたのは何にも起こらないドラマなの。
日常ですもんね。
それを見せるの。
あ、そうか。
それがいかに難しいか、うん、だって出来事が起こったら物語は動くじゃん、うん、ドアをバッと開けた、死体がある、うん、なんだこんなところに、もう動いてるじゃん、うん、でもドアを開けた、何にもない暗い部屋、明かりを灯す、それでその男は生きている、あるいは女は生きていくという何かが観客に伝わるとき、それが映画芸術のっていう、何かを起こさないと物語が進まないっていうのは、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
戦前戦後も大活躍なさった木下圭介監督の話をしております。数々の傑作があります。才気あふれる方でありました。私はもうぐーっと遅れて幸せの黄色いハンカチとか何本かの映画に出演するときに松竹の撮影場、そこで様々な伝説を聞いたんで、ありますけども、木下圭介監督はやっぱ特にレジェンドの方でございましたですね、うん、はい。木下監督はデビューからその才を輝かせた、こんなエピソードがあります。花咲く港という一本の映画がありまして、スタートは九州天草ロケ。ところがこの天草行きましたら毎日雨、スケジュールは詰まるわ詰まるわ。若干30歳の若き監督木下圭介、天気ついておりませんので困り果てるんでありますが、なんと彼がやったことは、港近くにロケセットを作り込みまして、
ほう、
たちまち遅れているスケジュールを消化した。
ほう、
ものすごく機転が利くんですね、
はい、
こういう人いるんです、現場に強いっていう、その機転、その段取りの良さ、これはもう撮影所スタッフが驚嘆するという。
そんな簡単にロケセットって作れるものなんですか？
それをうまいことをやったんでしょうね。なんかね、こういう才能の人っているよ、うん、映画の才能の人なんだよな、
はい。
こういうのいっぱいなんか昔聞いたな。町の若い人に協力願って町の若い人っていう役を演じてもらう、群衆で、
はい、
そしたらその中に顔に傷のある方がいらっしゃった、
うん、
キャメラ向けたら割と目立つところにいらっしゃる、
はい、
困ったなと思ってたら、すっごい機転の利くメイクさんがいて、200人ぐらいいる若者全員メイクした、
え、
全員メイクしたっていう。
ほう。
一人だけやると深く傷つけてしまうんで。
そういうこと。
200人全部やったっていう。
へー。
と松竹のスタッフがすれ違いながら、やるねあの子は。監督さんもそうそうそうそうっておっしゃったという。こういう起点よ。撮影するっていうことはそういうことなんだっていう。さあ、面白い木下圭介監督の話いきましょうか、
はい。
後の作品でありますが、懐かしき笛や太鼓という映画があった。で、これ主演クラスまでオーディションで選ぶという実験映画でございます。200人にも及ぶ応募者があった。夏の盛りでございまして、木下監督も暑いのが嫌で嫌でしょうがない、
はい。
それでこの大監督は何をしたかというと、名前、芸歴、顔写真、これをスタッフに持ってこさせる。それで200人分を見る。それで決めるという。
うん、
会わなくて大丈夫ですか、
うん、
助監督が心配すると、木下圭介監督なんとおっしゃったか。なんと200人のオーディション参加者に、その当時で言うところの1缶3500円の海苔を、この200人のオーディション参加の人に送られた。
う
ん。それで、自腹なんだ、で、監督いいんですか、ものすごい持ち出しですよって言ったら、うん、木下圭介監督がオーディションよって。
え、どういうこと？それがオーディションなんですか？
うん。
それでお礼状が来た人はちゃんとしてるっていうこと？
そうなん。
うわ、
お礼状が来るか来ないかでその人の人品癒しからずを確認し、書いてある文章の中にその人の知力を見、その人の筆さばきでその人の人柄を見るっていう。
うわー、油断できないな。
これはすごいね。なんとその令状と写真、それを見比べつつオーディションして選び、一人も外さなかったと。
へ
ー、これはやっぱりその人間を見るというか洞察の深さでありますね。感動しますですな、
はい、
もうあの死の直前触れません、はい、とにかく長生きなはった監督でございます。晩年は文化公演等々の語り手として重宝されまして、いろんなところに旅に行かれて昔撮った映画の話をなさったという、
はい、
ある日のことでございますが、木下圭介監督がある田舎町に行きましたら、その日の公演前座がいた。監督の前に一人ばあさんがおりまして、うん、そのばあさんが私の子育てとかって自分の子育てを話す。博多なまりで会場がわんわん沸く、うん、
はい。
そんで監督も舞台袖で聞いてたら、うん、そのおばさんの語り口が面白いんだって、うん、
はい、
ああ徹夜バカでしたけんなって言いながら、それで母親が降りてきたらこう拍手でお母さん面白かったよ、はあ、ありがとうございます。まあ二重死の瞳の監督さんで、私はもうほんのよかめ江戸の土産になりました。そこから小さい小さい話でございますけども、私どっかの会場で木下圭介監督とすれ違って、
はい、
私と目が合った瞬間手でお呼びになった、うん、ああ木下監督だ、もうそれは分かってますけど、どうも、頭を下げたら木下圭介監督、元気なお母様ねって言われたんでございますね。帰ってもらってって言われなかったというところに長い長い人生のオチがあるわけでございます。この晩年図鑑、明日もまた繰り広げたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
人間晩年図鑑、大変こうしいってのは大きい問題でありまして、経験には語れないんでありますが、しかし生きていればこそ語れる詩でございますんで、
はい、
先人たち先輩たちがどのように詩を迎えたか、その晩年を語ろうかなと思います。さあお待ちかねでございます、
はい、
本日の晩年さん、渥美清さん。1996年、平成8年、うん、若いなぁ、68歳で行かれました。
そうか、
肺がんでございましたですね、はい、幸せの黄色いハンカチとか名物シリーズの寅さんなんかで、私 2,3 度この大スターに絡んだことがあります、
はい、
思い出の多い昭和を代表する笑いの達人でございます。この方はもう自分でもおっしゃいますが、10代の頃は浅草の不良でございます、うん、で本職の敵屋になろうと思って修行してたみたいですね。20代で敵屋からフランス座というストリップ小屋に行きまして、ここで幕間のコメディアンを務めるわけであります、
はい、
それはすごかったみたいよ、やっぱり、
うん、
自分でもおっしゃってました、
はい、
うわーっと客席受けさせて、銭その場でくれるんだって、
う
その銭握りしめて浅草の大通り行って、焼酎か日本酒かキューッと飲むんだって、これうまいのなんの、ほんでもう一晩中騒いで、むちゃくちゃやってたなあの頃は、なんつっておっしゃってましたね。でも明らかに才能が違ったんでありますね。渥美清なるコメディアンが舞台の中央で何か始めますと、舞台袖にはなんと驚くなかれ踊り子さんがぎっしり覗き込んでいる、
うん、
その後ろに照明スタッフとか舞台スタッフが渥美清を見守ったという、アドリブほとんど、
へー、
うん、
コメディアンってことは漫談みたいな感じですか。どんな感じなんだろう。
漫談じゃなくてね、一応芝居仕立てになって、殺し屋が出てくる、大金持ちがいる、ピストルでパーンと撃たれる、
はい、
でバタッと大金持ちが倒れる、
はい、
その大金持ちを渥美さんがやっておられる、
うん、
あのこう強盗が渥美さん撃っちゃう、バタッと倒れる、それでそのこの男は死んだってことになるんですけども、袖に引っ込んだ渥美さんは顔を真っ白に塗ってすぐ幽霊で出ていくという、うん、それでドカーンと笑うっていうアドリブで、
はい、
彼のコントっていうのは人を引き込む不思議な力を持ってた、うん、この渥美清さんって面白いんですよ。確かに面白い、軽妙なんです。 でもね、やっぱりこの人の奥には人間の決めをきちんと演じておられる。人間を深く見て、さりげなくでありますが、その人間の人間性を演じることができたコメディアンでございます。うん、この方はむちゃくちゃがたたってか、自分でも申し上げますが、1954年、昭和29年のことでございますが、肺結核で右肺をなくすんですね。うん、で、なんと2年間闘病生活を送られてるんですね。はい、この時辛かったみたいでおっしゃってましたね。うん、右の肺がなくなったら、右側の肩が落ちるんだって。中の臓物がないから、それで右手で鉄棒を掴んで肩の筋肉をつけたっておっしゃってまして、はい、この2年間の闘病生活に死ギリギリの体験をなさって、お酒とタバコをやめたという。でちょうど復帰した肺病から立ち直った1961年、テレビの時代が始まりまして、テレビの世界に入っていく、ともコメディアンとして実力があるわけでありますから、引っ張りだこ、テレビの人気者になるわけであります。その演技は十分に人間を演じられる深さがあったという、連続テレビドラマでは株投機の風雲児大盤で主演をなさり、63年には社会派野村義太郎監督の背景天皇陛下様、これ見たことない、
ないです、
はい、これ軍隊、陸軍に入りました。いじめとかいっぱいある。でもその男にとって軍隊が一番住みやすい場所なのよ、
うん、
だから戦争がだんだん敗戦濃くなってきた時に、この男が天皇陛下に手紙書くの、
うん、
その手紙の内容が、拝啓天皇陛下様、軍隊は天国であります、どうぞ戦争をやめないでくださいって書いちゃうっていう。
あ、その役が厚見さん。
厚見さん、これがいいのよ。なんかね、うん、軍隊を参加するという二等兵を演じるわけであります。で、この頃から厚見っていうのはなかなかやるなっていう評判が立つんです。
はい。
そこに連続もの一編やってみませんかということで、テレビドラマ男はつらいよという企画が持ち込まれる。はい、脚本は松竹の山田洋次という若い監督さん、30代になったばっかりか、
はい、
もうとにかく若い監督さん、この方の脚本で男はつらいよというのが、でこれが映画化になる、
はい、
そこでだ、このまま語ってたんじゃただの寅さんになっちゃうんで線路を乗り換えますけども、この第一作目男はつらいよに出演した俳優さん、まだ20代の若さ、前田吟さん、
はい、
この方から第一作目の撮影の風景を聞いたのよ、うん、この頃の前田吟さんは俳優養成所の若手でありまして、二つ仕事があったんだって。一つが東映のヤクザ映画の子分の役、うん、もう一つが松竹の職工の役、
うん、
どっちがいいかなって迷ったんですけど、前田吟さんまだ山口から出てきたばっかりで訛りがあったそうで、うん、ヤクザとかってのは難しいかもしれない。で、印刷所の職工って言うんだったらば、あんまり喋らない役だから、これがいいやつんで、こっち選んだんだって。
はい、
うん、で、男はつらいよの現場に入って、びっくりするんです。
なんだ？
そのびっくりは、明日の続きということでございます。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
人間晩年図鑑。関川夏夫さん、岩波から出ております一冊でございます。人間の人生のそれぞれの晩年を記録していくという図鑑本なんで、ありますけども、晩年の死に至るところまでをこう詳しく語っております。なんか私もちょっと気持ちが重たくなるもんですから、
はい、
その人の人生をという。で、今日これから話す話は、これは私が見聞きした話でありましてね、どっかですれ違った方の方が語りやすいなと思いまして、厚見清さんの話をしとるわけでありますが、その厚見清さんが風天の虎男はつらいよの第一作目を松竹の撮影所で終わりにやった。で、その時に若き俳優でありますな、前田吟さんが倍賞さんの恋人役として選ばれて、初日松竹のセットに入った。びっくり仰天したんだ、前田吟が。
なんだ、台本がないとか。
そう、
本当に
誰一人台本がないんだ。厚見さん、倍賞さん、森川慎さん、おばちゃん、タコさん、誰一人 台本持ってない、うん、みんな入ってる。
あ、そういうこと、うん、もう入ってる、
入ってる、ポケットのケツに台本突っ込んでんの銀さんだけなの。
ほ
う、それをわからないにそーっと隠したんだろうな、あの人は。
はい、
それはあの銀さんのことだからね、その日のシーンなんてのはその覚えてないなんてことは絶対ないんだろうけども、まあ一応ね台本持って入るわな、
はい、
でも山田組風天の虎のセットには台本どこにもない。山田監督、まだ30代の若き山田監督、よーい、はい、軽くリハーサルやります、やる、そうするとはい芝居を止めといて、そうじゃないんじゃないかなっておっしゃる、うん、銀さん何がそうじゃないんだろう、うん、全くわからない、
具体的な指示じゃないんですね、うん、
ちょっと違うんですよねっておっしゃる、
う
ん、何が違うんだろうそんな時すっごい不安になるんだぜ。
そうでしょうね、
うん、で、あの厚見さんにその解釈ではなくてどうでしょう、寅さんはこの時とてもこう悲しいんじゃないですかねとかなんかおっしゃる、
うん、
と厚見さん、あーなーっておっしゃる、
うん、
銀さん横で聞きながら、なんで悲しいんだ
お
笑いなんだもんとかっていろいろ思う、
はい、
で厚見さんが演じる悲しい、監督が注文したらすぐできる、そのシーンはジーンと来るんだけどおかしいっていう、次元違うなっていう、これが怖いのよ俳優は。ほんで自分の恋人役の倍賞千恵子、若くて可愛い、
はい、
これが芝居やってんのか普段やってんのか分かんない、ナチュラルすぎて、
はい、
えお兄ちゃんとかって声ひっくり返ってなんかしなきゃとかって銀さんは思う、うん、どんどん裏切られていく、
うん、
それはあたかもそこで起こってる自然な出来事として事件にしないお芝居を、そのいわゆる日常の中でこう流れていく、
はい、
それができるまで山田監督はちょっと違うんじゃないですかね、丁寧におっしゃる、
はい、
待ってましたとばかり、いわゆる演技のコンテいくつも厚見さんがポンポン出していく、それに応じてその厚見さんが投げる変化球をきれいに受け止める若き倍賞千恵子、その間に立っておろおろしながらもしっかりポイントになってるおじちゃんの森川慎、棒立ちになっている自分、その日はおそらくセリフがなかったんでしょう、あるいは一言あったにしても短いセリフで、その日は終わった、帰る時マネージャーがスッと言ってた、前田銀さんの、
うん、
ちっちゃな声で言った銀さんに、わかんない、訛り全然わかんない、その時に銀さんが思ったこと、訛りなんて言ってる場合じゃねえよ次元が違うよ、芝居に対する心構えが全然違うんだ、
うん、
お芝居にしない、出来事にしない、暮らしにしていく、その深さをつくづく感じた銀さん、全く違う世界にやってきてしまったんだと自分は痛感したという、
はい、
それに厚見清さんがとんでもないアドリブ言うんだってね、バカ野郎そんなこと聞けるわけねえじゃねえかっていう、そんなセリフが台本にあった、寅さん怒るところで来るなと思ってたら厚見さんがアドリブポンと出た、それ言っちゃおしまいよ、オッケーっていう、あの山田監督が絶叫なはって OK を出された、そしてちっちゃい声でいいですね、それ言っちゃおしまいよっていう一言、
アドリブか、
うん、そういう達人同士のそのつばぜり合いのようなすっごい演技の格闘があったという、これ素敵だよね、
はい、
うん、あの寅さんはどのシリーズでも一番最後の方は女性に振られるわけだ、
はい、
そこはお客さんが一番笑うとこなんだよね、うん、寅さんの振られたシーンっておかしいもんね、
うん、
だけどその時に一番の演者としての違いは、ああそうよかったなって言いながら、
はい、
涙がさっと、山田洋次監督が求められたのはその演技だよね、
うん、
喜劇を悲劇として演じる感性、 悲劇を喜劇として演じる渥美清さん、入れ替わりのお芝居が一瞬のうちにできる。この続きまた明日のおネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
香奈が寅さんの話はもったいないからしない方がいいですよ、ね、どっかでまとめてやりましょう。
そうなんですよ、ね、いっぱいありそうなので。
いやでもいろんなこと教わったな、こんなすごい人にな。またそれはまたね、チャンス、
はい、
そこの場で思い出さなくて別の場でふっと思い出したりなんかするんですよね。渥美さんのお話をこうしてるうちに、あの松竹のスタッフから聞いた山田洋次監督のエピソードなんかも思い出して、
はい、
山田さんの細やかさっていうか、どっから来たんだろうこの才能はって時々眺める時があるんですよね、
はい、
私はその唯一人生で当たった作品は幸せの黄色いハンカチしかないんですけど、その作品の中で山田監督のおっしゃること、まだ耳の奥に渦巻いてますね、その演出の言葉がね。それはまたおいおいいろんなところで覚えてる分だけ話そうかなと思ったんですけど、あの渥美清っていう逸材を見つけた時の山田さんの外化っていうかな、これだっていう、この人は人間が演じられるっていう、うん、山田監督はそれまで松竹でお笑い映画ができるということで一本を任された若い監督さんだったんでありますね。それまではどんな作品をというと、花はじめさんのバカシリーズ、うん、バカがタンクでやってくるとか、それはもう喜劇ですよ。それから、鍋治美さんの吹けば飛ぶような男だがとか、うん、そのいわゆる申し訳ないんですけど二本立ての看板ではない B 面の方を主にやっておられた。その中でもバカタンシリーズなんてのは傑作だって騒がれたんですが、はい、その好みがありまして、すっごいブラックユーモアなんですよこのバカタンシリーズなんてのは、うんうん、死んだ人間の骨をせんべいみたいに食ったりねそれからあの藁小屋に隠した戦車で村中の人間を攻めてくる元兵隊の男、乱暴者の男とか、そういう感じなんですよ。まあいわゆる落語的物語の作り方なんですが、渥美清っていう人を得てからの山田さんっていうのは神がかるんですね。ちょっと脱線します、
はい、
渥美さんから脱線しますと、山田洋次監督は東大法学部出身、物静かな方でございまして、渥美さんよくおっしゃっておりました、山田監督のことをね、球長さんみたい、
うん、
でもねそこら辺の球長と違うんだよ、あの山田さんっていう球長さんはね、出来の悪いやつの話も聞いてくれるんだよ、そういう人です。こんな話を聞いたことがあります。これはね、鍋治美さん主演の映画の時だったらしいんですが、関西ロケ、ある町でロケをやっている最中でありますが、ちゃんと警察への手続き済んだんでございましょうが、キャメラを回し始めると地元の小雨のヤクザの方が絡んでこられて、責任者誰やねんな、お前何やってんねんこんなとこで、
はい、
それでプロデューサーがすぐ行くべきとこなんですが、プロデューサーの方次の現場かなんかに行っちゃってていない。山田監督を恐れもせずに、あ、私が責任者、監督ですから、スタッフ守んなきゃってのもあったんでしょう。お出になって。お前ちょっと来いや。山田監督拉致されちゃった。
うん、
まだ30代。
はい、
まあ、金一封持って、あるいはお酒の2、3本を持って、その手の事務所に挨拶を済ませなかったということで因縁をつけられた。これ、スタッフから聞いた話ですよ。
はい、
で、その山田監督いなくなったと大騒ぎになったら、プロデューサーが帰ってきて、どうした、監督連れて行かれちゃって、うん、慌てて、そのヤクザの方の事務所かなんか、プロデューサーが駆けつけたっていう。はい、それで、とにかくお詫びだけして、お酒か、お金か置いて行こうというふうに、思ったんでありますが、そこ行きましたらヤクザの親分さんらしき方が山田さんとしみじみ話し込んでたんだって。
はい、
あ、そうか、あ、そうやってんか、お前も苦労したんやなって言いながら、プロデューサーがどうもすいません本当にご挨拶がとかって言ったら、いやいや、ええねんええねんええねん、わけのお前まだ撮影残ってんねんやろ、うわ、早帰り早帰り、仕事はあるやつはこんなとこおったらあかん、あ、早お帰りって言いながら解放したっていう、
そんな映画みたいな話が、
これはプロデューサーから聞いたんだよ。それで、あのお詫びの方終わったら、あ、もうええねんええねん、あいつと話し込んで えらいいい話聞かせてもろてな、何の話か分かんないんだって、うん、それでプロデューサーの人は背を向けて 2,3 歩歩いたら、そのヤクザの親分がプロデューサーを呼び止めて、ちっちゃな声で、あいつ大事にせいや、エロなるで、なんかね、お話をなさったんだろうね、映画にかける夢とか、
はい、
なんかそんなことをおっしゃったんだろうな。黄色いハンカチの時もそうだったのね。これまたゆっくりしたくなるけど、
はい、
山田さん割と好きなんだよ、その手の人のその手の乱暴者が、はい、さあ70年代に入りまして、男はつらいよ純情編、奮闘編、観客動員数90万人、柴又慕情に至りまして、なんと観客動員190万人。
へー、
いやー面白かったな。それから延々と長い長い寅さんのシリーズが、ただ渥美さん最晩年でありますが、渥美さんが一言おっしゃった、寅さんの他にもう一人やりたい役があったんだって。
ほう。
それがね、自由律の詩人で尾崎豊斎、
うん、
この人を演じたかったんだって、うん、この人の句、咳をしても一人、もう一句、入れ物がない両手で受ける、
うん、
台本まで出来上がっていたそうですけども、実現しなかった物語でありますが、さあ締めくくりはその寅さん、この方も俳句作ってらっしゃる、
はい、
俳句の作り手の名前風天、
はい、
この方の晩年の作品であります。お遍路が一列に行く虹の中、
うん、